紹介生活の実行のための基本原則、オーバービュー。私たちは神の諸地方紹介の唯一の立場を見て、一つの都市にただ一つの紹介を持つという実行をしなければなりません。私たちは宇宙的なキリストの体の唯一の位置を見て、それを守らなければなりません。私たちは主の統主権に服従することによって、また体によって均衡が取られることによって、紹介生活を実行しなければなりません。私たちは十字架、命としてのキリスト、聖霊、キリストの統主権、体、私たちの仲間の信者たちに対する寛大な態度、神の御言葉を紹介の霊的な検証、霊的な規則や規律として取らなければなりません。この検証は外側のルールではないので、霊を活用して祈り、主と交わることで、内側で主観的に経験する必要があります。ローマ数字1。私たちは神の諸地方紹介の唯一の立場を見て、そこに立たなければなりません。初期の紹介生活の実行は、一つの都市に一つの紹介、一つの都市にただ一つの紹介を持つという実行でした。A、コリントにある神の紹介へ、すなわち、キリストイエスの中で聖別された者たち、召された聖徒たち、それと共に、私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての者へ、彼は彼らの者、また私たちの者です。第一コリント一章二節。1、紹介が神のものであるとは、その本質における紹介の内容を指しています。2、コリントにある紹介は、コリントの地方を示しており、紹介の存在、出現、実行のためです。そのような地方は、諸地方紹介の地方の立場となり、その上に諸紹介はそれぞれ建造されます。ですから、地方が自然に紹介の立場となります。3、キリストイエスの中で聖別された者たち、召された聖徒たちは、紹介の枠組みとしての構成要素です。4、それと共に、私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての者へ、が示しているのは、この書簡が何世紀にもわたって何千もの場所で人々に読まれてきており、また読まれるであろうということです。今日でさえ、私たちは、この書の受け取り人です。5、キリストが彼らのもの、また私たちのものであることが意味するのは、キリストがコリントにいる地元の生徒たちの分け前であり、また至るところにいるすべての生徒たちの分け前でもあるということです。彼らはキリストの交わり、教授に預かっており、この交わりの中へとすべての信者は真実な神によって召されています。B、生徒たちの間の分裂は、使徒、頭であるキリストの代理権威によって積み定めされています。C、キリストは分けられません。すなわち、キリストは唯一であり、分けられることができず、分けられません。D、分裂は肉のものであり、人の方法に従っています。E、私たちは今日のキリスト教の分裂した混乱する堕落の下で、私たちの実行を見る必要があります。1、私たちはカトリックの異端、プロテスタントの宗派、いかなる種類のクリスチャンのフリーグループにも預かりませんし、預かるべきではありません。2、しかし、主イエス・キリストを信じ、彼の血によってあがなわれ、聖霊によって再生され、分裂を引き起こさず、分裂を作らず、偶像を礼拝せず、罪の中に生きない、キリストにある個別の信者たちを、私たちは承認し、受け入れます。それは、たとえ彼らが依然として、前に挙げた分派の奴隷と関係していてもです。3、私たちは、全世界の主の回復にいるすべての信者と、1です。そして、フィラデルフィアの原則の中で、すべての兄弟たちを愛することを選びます。4、私たちはいかなる信条も持ちません。私たちはただ、聖書そのものによって、また聖書そのものに従って、正しく訳され、 解釈された唯一の聖書を持ちます。ローマ数字2、私たちは宇宙的なキリストの体の唯一の位置を見て、それを守らなければなりません。A、宇宙的なキリストの体の唯一の位置は、その霊のものであり、信者たちはその位置を破るべきではなく、平和の結合する絆の中で熱心に保つべきです。B、全宇宙に唯一無二のキリストの体があり、三一の神をその内容としています。1、一つ霊はその内容の本質です。2、一つ主はその内容の要素です。3、父なる神はその内容の源であり、この方は三一としてすべての上にすべてを貫き、すべての中におられます。C、私たちは宇宙的なキリストの体のブレンディングを見て実行しなければなりません。1、神は体を調和させ、ブレンディングしました。これはキリストの体のすべての個々の主体のブレンディング、ある地域におけるすべての紹介のブレンディング、すべての道路者のブレンディング、すべての長老のブレンディングです。2、そのようなブレンディングは交際ではなく、個々の主体たち、地域の諸紹介、道路者、長老が享受し、経験し、預かっているそのキリストのブレンディングです。3、このブレンディングは宇宙的なキリストの体を建造するためであり、神の大いなる喜びに従って、神のエコノミーの最終目標としての新エルサレムを究極的に完成するためです。
アウトライン3、私たちは主の統主権に服従することによって、また体によって均衡が取られることによって、紹介生活を実行しなければなりません。A、私たちは使徒行伝からまた使徒第15章における使徒たちと長老たちの経験から決して私たち自身で決定しないことを学ばなければなりません。さらに私たちは他の人に提案したり指示したりするべきではありません。私たちの誰もこれを行う資格はありません。1、私たちは主や主人ではなく収穫物の主でもありません。主イエスだけが収穫物の主、主人、体の頭です。私たちは自分自身で決定しないことによって彼を尊ばなければなりません。2、もし私たちが他の人にどこへ行くべきかをつけるなら、彼らは祈る必要はなく、ただ私たちの言葉に従って行動するだけです。こうすることは、主の地位を奪い、私たち自身を主とすることです。これは、主に対する最大の侮辱です。3、あらゆる人は、主の導きについて明確になるまで祈らなければなりません。あらゆる人は、主の臨在の中へともたらされて、主と接触しなければなりません。B、主の行動のために私たちはまた体によって均衡が取られる必要があります。1、仮に導く人が多くの祈りの後ある事柄について真に負担を持つとします。その時彼らが行うべきことは交わりを通して彼らの負担を生徒たちに伝え、生徒たちに祈るよう求めることです。2、最終的に生徒たちは主から個人的な導きを受け、それに従って行動するでしょう。このようにすれば誰も個人主義的であったり反逆したりしません。アウトライン4、私たちは紹介の霊的な検証、霊的な規則や規律を実行しなければなりません。それは十字架、命としてのキリスト、聖霊、キリストの統主権、体、私たちの仲間の信者たちに対する寛大な態度、神の言葉です。A、 宮の祭壇はキリストの十字架を表彰し、それは内庭の中心であるだけでなく、宮の範囲全体の中心でもあります。この祭壇は十字架を予表し、実は宇宙の中心です。1、十字架は宇宙の中心として、キリストのすべてを含む死を指し示しており、それは神、人、全被造物を含んでいました。十字架上の死は神にとっては解放であり、人とすべての消極的な事物にとっては終結でした。2. キリストの死の中で、神は人の中で死を経過して解き放たれ、人は神の中で死んで終結させられました。主の死は彼の解放でした。私たちが十字架を経過すればするほど、命としてのキリストは、ますます他の人の中へと解き放たれます。3. 十字架は、あらゆる方向に拡大し、神の建造の隅々に至ります。ですから、私たちは神の家の中で神と接触し、彼の抱負を享受することを願うなら、十字架を経過しなければなりません。B、もし私たちが命としてのキリストを持たないなら、紹介生活を持ちません。紹介生活とは、団体的に私たちによって実際化された命としてのキリストです。C、私たちは十字架を持って自分自身を調べるなら、主イエスキリストを尊び、大きく表現し、高く上げ、尊重し、正しい地位にいて、私たちの霊の中の聖霊を経験します。その霊は私たちの検証です。もし私たちが語っているとき、その霊の内なる油塗りを持たないなら、停止すべきです。D、キリストは昇天において正式に就任して、全宇宙の満ち満ちた統主権を得ました。キリストは第三の天で、紹介に対する万物の上の頭とされました。彼はまた、あらゆる人の頭でもあります。1、キリストの統主権は、他のいかなる頭や小さな頭もあることを許しません。他のいかなる頭もキリストに対する侮辱です。2. 私たちは神の家の中でどのように振る舞うかを知るために、まず何を行うにも、キリストの統主権を侮辱しないように注意しなければなりません。3. 多くの兄弟たちはしばしばどのように主と接触するかを学ぶように励ますのではなく、何を行うべきかを生徒たちにつけることによって、無意識のうちにキリストの統主権を侮辱しています。E、私たちはキリストの体によって規制され、拘束され、制限されなければなりません。一方で、私たちは体の主体として自分の努力の中にとどまらなければなりません。もう一方で、私たちは体の中で体に対して私たちの務めを十分に果たし、私たちの務めの満ち満ちた努力を満たさなければなりません。私たちが言うこと、行うことはすべて体の中で、体を通して体のためでなければなりません。F、クリスチャンが分裂するのは寛大の霊に欠けているからです。彼らはローマ第12章の体について話すかもしれませんが、私たちはローマ第14章なしに決して体の生活を持つことはできません。1. ローマ第12章に掲示されている体の生活を実行するために、私たちはローマ第14章に掲示されているような信者たちを受け入れる実行上の学科を学ばなければなりません。 それは紹介生活が全てを組むものとなり、全ての種類の真のクリスチャンを含むことができるためです。2. そのように受け入れることは、ローマ第12章2節で述べられている作り替えを必要とします。もし私たちが天然的なままであるなら、教理や実行で私たちと見方が異なっている人たちを受け入れることができないでしょう。3. 人が真のクリスチャンであり、新約の基本的な信仰を持っている限り、たとえ彼が教理の面で私たちと異なっていても、私たちは彼を排除すべきではありません。そうではなく、私たちは同じ一つ種の中で彼を受け入れるべきです。 G、 あなたの言葉は精錬されており、あなたのしもべはそれを愛します。 1. 聖書、神の言葉は神の息吹出したものです。神の語りかけは神の息吹出しです。ですから、彼の言葉は霊、あるいは息です。こういうわけで、聖書は霊としての神の具体化です。2. ですから、その霊は聖書の本質、実質です。それは、霊が町の本質的な実質であるようにです。私たちは、自分の霊で聖書の霊をこすって神聖な火をつけなければなりません。